こんばんは。
オープン礼拝にようこそ。画面の前の皆さんもようこそ。そうですね、まあ、ここに来られてる皆さんは多少なりとも神キリスト信じてる人かなと思うんですね。まあ、神キリストに興味ある人かもしれないけど、まあ、そういう人が多いかなと思います。神を信じているクリスチャンであっても、結構すべての困難、すべての災いを超えて固くキリストを信じている人もいるし、もう決して疑わないよっていう人もいるし、まあなんとなく疑いながら、でも今までの歩みの中で神様、イエス様と歩んできて、それが今日まで続いていることを思い、それ以外の道ってありえなかったのかな、キリストに出会わなかった道あったのだろうか、他に救われるべき道はあったのだろうかと思いながらも、キリストを信じているという人もいるのではないかと思います。そういう人の気持ちに私は結構近いかなと思いました。皆さん、神やキリストを信じている皆さん、この今まで生きてきた人生、ここまで歩んできたことが神様、イエス様の力によるものだっていうことをなんとなく感じている、そういう皆さん、神様、イエス様を疑う、そんな心があってもここに来て、ここまで歩んできたこと、賛美で表していきましょう。礼拝して、まあ、共に礼拝していきましょうってことです。はい、では賛美していきましょう。ご無理でない方はお立ちください。1曲目に王国は永遠にという賛美を持って礼拝していきましょう。
Oh,
それではメッセージの前に賛美しますという賛美をします。行いをもって恵みは返せない。
行いをもって恵みは返せない。休みなく動き憂いも置く希望のないものをイエスは救い十字架で染めてくださる。賛美します、麗しみな。十字架の愛に示されたみな、賛美します、麗しみな。その皆イエスキリスト。
もう一度行いを持って、
行いを持って恵みは返せない。休みなく動き希望のないものをイエスは救い十字架で染めてくださる。賛美します、麗しみな。十字架の愛召されたみな、賛美します、麗しみな。そのみなイエスキリスト。賛美します、麗しみな。十字架の愛召されたみな、します麗しみな。その皆イエスキリスト。
どうぞお座りください。メッセージの前に司会者をお祈りさせていただきます。天にいらっしゃる父なる神様、今日も皆さんでオープン礼拝であなたを礼拝できることをありがとうございます。これからメッセージを聞きますが、そのメッセージが私たち一人一人の心を開いてくださって、その中に入っていきますようお願いします。この時を感謝いたします。イエス様の御名によって祈ります。アメン。
皆さんこんばんは。はい、ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝へ。今日も一緒に御言葉を読めること、また神様に礼拝できることを喜んでいきたいと思います。今日の御言葉を見てみましょう。マタイの福音書の20章の29節から34節となります。マタイの福音書20章29節から34節です。聖書をお持ちの方はどうぞ開いてください。前のスクリーンにも出ますのでご覧になってください。御言葉をお読みいたします。マタイの福音書20章29節から。さて一行がエリコを出ていくと、大勢の群衆がイエスについていった。すると見よ、道端に座っていた目の見えない二人の人がイエスが通られると聞いて、主よ、ダビデの子よ、 私たちを憐れんでくださいと叫んだ。群衆は彼らを黙らせようとたしなめたが、彼らはますます主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫んだ。イエスは立ち止まり、彼らを呼んで言われた。私に何をしてほしいのですか。彼らは言った。主よ、目を開けていただきたいのです。イエスは深く憐れんで彼らの目に触れられた。するとすぐに彼らは見えるようになり、イエスについていった。御言葉は以上となります。今日もイエス様に出会った人々というテーマで御言葉を読んでいきたいと思うんですけども、ただ今日はですね、こうイエス様に出会うということについて、こう先日私の心の中で起こったことをちょっと分かち合いをさせていただければなと思っているんですね。まあ、証がちょっと中心となります。この間ちょっと少し時間があったので、こう気晴らしに懐かしい映画を見てみました。ディズニーのアラジン実写版ですね。私はこの映画の内容もさることながら、こう音楽がとても好きで、かつてはよく見ていたのですが、最近はあまり見れていなかったんですね。それでこう久しぶりに、時間もあるし見てみるか、久しぶりにあの音楽聴きたいななんていうふうに思って、軽い気持ちで見始めました。まあ、アラジンの内容は皆さんご存知の通りですよね。何でも3つの願いを叶えてくれる魔法のランプを手に入れたアラジンの物語です。こう映画を見ていって、約3分の1が過ぎた頃でしょうか、いよいよ魔法のランプからジーニーが飛び出してきます。そしてこう主人公アラジンと軽快に踊りながら、こんなセリフを言うんですね。 So what you wish? So what you wish? こう言うんですね。まあ、願いは何だいって、そう訳せるでしょうか。こうアラジンならではの、この映画ならではのセリフだと思いますけども、魔法のランプ、そして、魔人ジーニーの話を知っている人なら、誰もが一度は考えたことがあるでしょう。自分ならどんなお願いをジーニーにするだろうか。三つ何でもお願いを叶えてあげるからしてみなさいって言われたら、どんなお願いをするか、かつて誰もが一度は考えたことのあることだと思います。私もやはりかつてはそんなことを考えていたなぁなんて思いながら、このセリフを聞いていました。本当にこう気晴らしのためだったので、なんとなく見ていたんですが、すぐに映画を一度止めてしまいました。こう先ほどお読みした聖書箇所でのイエス様の言葉が思い起こされたからです。その言葉とは、私に何をしてほしいのですか。私に何をしてほしいのですか。こう映画を見た時期というのが、ちょうどこの箇所を私の中で思い巡らしていた時期だったので、イエス様のこの言葉が私の中でオーバーラップしてきたんですね。 So what you wish という言葉と、イエス様の私に何をしてほしいのですか。それから考えてみたんです。私が今イエス様に出会うとしたら、イエス様に何をしてほしいと答えるだろうかと。イエス様に私は何を今願うことができるんだろうって、 そんなふうに思ったんですね。まあ、最初はすぐ答えが出ると思ってたんです。自分の中でそんなの決まってるじゃん、そんなの1分時間が過ぎました、10分過ぎました、30分が過ぎました。すぐ出ると思っていた答えは出てきませんでした。愕然としましたね。イエス様に出会いたい、イエス様に出会っている、そう思って信じて疑わない、そんな自分が今イエス様に出会って、イエス様が私に何を欲しいのですかっていう質問をされたらと考えた時に答えが出てこなかったからです。なんで出てこないんだろうってこう焦る気持ちをこうちょっと落ち着けながら、ゆっくり冷静に一つ一つ考えてみました。すると主に信頼していない自分の姿というのを見つけたんですね。主に信頼していないからイエス様に願うことができないんだ、そう思えたのです。こんな思いが出てきたんですね。イエス様に何かを今私が願うとして、これはイエス様に願うようなことなんだろうか、またはこんなことをしてほしいって心の中を正直にイエス様に告げてしまったら、イエス様はどう思うのだろうか、私に失望してしまうんではないだろうか。いやいや、イエス様に願う前にもっとなんか自分でできることがあるんじゃないか、もっともっと頑張って、もっともっと努力して、もっともっと力を尽くしてから、それから願った方が絶対にいいだろうな、今すぐ言わなくてもいいのではないか、もっとじっくり考えようと、大体こんな理由が自分の中で出てきたんですね。特にイエス様を失望させてしまうという思いと、もっと頑張ればいいだけだという思いは強くありました。その思いに気づいた時、自分の今の姿というのがとても寂しくて悲しいものに思えてきました。なんでだ、イエス様に出会えたというのに、イエス様と出会えた喜びというのをなんで今私は感じていないんだろう、なんで私に何をしてほしいのですかと問いかけてくださるイエス様に希望を置いて、イエス様に心の内を打ち明けることができないのだろう、なんで自分の願いではなくて言い訳ばかりを考えてしまっているのだろう、そんな思いが私の心を満たしていったのです。こうまさか映画を見始めた頃はですね、こんな思いになるとは思いもしなかったんですけども、しかし自分の今の姿がイエス様を喜んでいないということ、そんな姿に今なってしまっているんだということに気づかされたのです。それからどれくらいうなだれていたでしょうか。こうしばらくすると、お前は牧師だろうっていう思いが出てきました。牧師という職業のなんと幸いなことでしょうか。悩んだり落ち込んだりしても御言葉に没頭することのできる資料や環境がもう与えられているんですね。 御言葉を読んで研究をしてみました。今日の御言葉には目の見えない二人という人が出てきます。彼らはイエス様に出会うと叫ぶんですね。イエス様に願うんです。そして結果イエス様についていきます。彼らのことをもっと知りたいと思いました。私とは違って素直にイエス様と出会った時に彼らの願いを叫んだ、その彼らの叫びに注目して御言葉を見てみたんですね。先ほど読みした20章の29節から31節の御言葉です。さて一行がエリコを出ていくと大勢の群衆がイエスについていった。すると見よ、道端に座っていた目の見えない二人の人がイエスが通られると聞いて、主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫んだ。群衆は彼らを黙らせようとたしなめたが、彼らはますます、主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫んだ。目の見えない二人はイエス様が自分たちの近くを通られるんだということを聞きました。近くを通るということは目の見えない自分たちであってもその声がイエス様に届くということです。だから彼らは叫んだのです。主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと。目の見えない二人のことです。イエス様がどこにいるのかというのは詳しくは分からなかったでしょう。それでも叫びました。主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでください。その声を聞いて、その叫びを聞いてイエス様の周りにいた群衆はその叫びをやめさせようとしました。しかしそれでも彼らはやめなかったんですね。主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと。彼らの叫びは続きました。イエス様が聞いて立ち止まられるまでです。彼らの叫びとはどのような叫びだったのか詳しく見てみました。第一に彼らの叫びというのはなりふり構わない叫びでした。彼らはイエス様が今どこにいるのかわからない、でも確かなことは自分の声がイエス様には届くんだ、その思いで叫び始めました。主よ、ダビデの子よ、私たちは憐れんでくださいと。とても大きな声だったのでしょう。周りの人がやめなさいとたしなめました。恥も外聞もないイエス様にこの声が届くこと、それだけを願っている彼らの姿をこの叫びから見ることができます。どんな姿でもいい、どんなにみっともないと思われてもいい、どんなに周りの人に迷惑だと思われてもいい、イエス様に伝えたいことがある、イエス様に聞かれたい声がある、そのことだけを思って他のことに構っている余裕などない、そう言わんばかりに叫びました。彼らの叫びはイエス様だけに集中している叫びだったのです。第二に目の見えない二人は聞かれるまで届くまで叫びました。主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでください。 この叫びはイエス様が立ち止まり彼らに話しかけるまで続いたのです。何が彼らを止めようとも誰が彼らをたしなめようとも聞かれるまで諦めない彼らの姿というのを見ることができます。彼らは願っていたんですね。イエス様が自分たちに振り向いてくださるということ、イエス・キリストこそが自分たちを救ってくださる方であると信じて疑わず、そしてこの声は必ず届くんだと。自分たちが生きる道はもうイエス様にしかないのだと。だから一度叫んだその言葉が聞かれないことが何だというのだ、群衆がたしなめることが何だというのだ、主が私を救う方であるなら主に聞かれるまで叫び続けよう、誰が邪魔をしても何が邪魔をしても声が枯れたとしても聞かれるまで叫び続けよう、そんな思いが彼らの叫びから伝わってくるようでした。第三に、彼らの叫びというのは主に信頼する叫びでした。彼らはイエス様のことをイエス様とか先生とかは呼んでいません。主よダビデの子よと呼んでいます。ダビデの子というのはイエス様こそが旧約聖書に予言されている救い主であり、そして今まさにそのイエス様によって予言が成就されているんだということを信じている人が呼びかける呼びかけ方です。イエス・キリストこそが神様の約束してくださった救い主であるんだと彼らは確信していたんですね。マタイの福音書の1章1節そして18節から25節をお読みいたします。マタイの福音書の1章1節アブラハムの子ダビデの子イエス・キリストの系図、飛んで18節からですね。イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。夫のヨセフは正しい人でマリアを晒し者にしたくなかったので密かに離縁しようと思った。彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと神が私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると主の使いが命じた通りにし、自分の妻を迎え入れたが、子を産むまでは彼女を知ることはなかった。そしてその子の名をイエスとつけた。苦しむ者に必ず与えられるんだというその救い主、その予言によって、その予言の成就のためにイエス様はこの世に来られました。 イエス・キリストが民を救うんだという約束ですね。目の見えない二人はイエス様がこの救い主であるということを確信していました。目の見えない二人は主に信頼していたのです。必ず救い主は送られるんだと。そして救い主はその名の通り自分たちを救ってくださるんだと。彼らは主に信頼し叫んでいたのです。最後第4にですね、彼らの叫びはイエス様を見るための叫びでした。20章の32節から34節をお読みいたします。イエスは立ち止まり彼らを呼んで言われた。私に何をしてほしいのですか。彼らは言った。主よ、目を開けていただきたいのです。イエスは深く憐れんで彼らの目に触れられた。するとすぐに彼らは見えるようになりイエスについていった。主に信頼してなりふり構わず叫び続けた彼ら、彼らはイエス様からの問いかけにすぐに答えました。主よ、目を開けていただきたいのです。目の見えなかった二人がかつて何を見たかったのか考えてみます。この世界を見てみたかったのでしょうか。隣で一緒に叫んでいた同じ痛みを持つ仲間でしょうか。家族や愛する人の姿でしょうか。それとも自分の姿でしょうか。そのどれもがあり得ることだとは思います。しかし彼らの目が開かれたその時、彼らがまず見たものはイエス様の姿でした。イエス様は彼らの目に触れられたと言います。まぶたではありません、目です。すると彼らは見えるようになります。当然目の前のイエス様をまず見ることになるのです。彼らの叫び、彼らの願いが叶えられた時、まず目に飛び込んできたのはイエス様の姿だったのです。目が見えないということはどれほど大きな悩みでしょうか。その悩みが、その苦しみが晴れた時、まず見えたのはイエス様の姿だったのです。彼らの叫びはイエス様を見るためのものでした。もはや目の見えない二人はいません。目の見えるようになった彼らはイエス様についていく人生を歩むことになりました。こんな目の見えない二人の叫びを通して、私は自分が主に信頼していなかったということに気づかされました。自分の力で頑張ればいい、こんな姿をイエス様に見せたらイエス様が失望してしまう。でもそんなわけがなかったんですね。人には確かに罪があります。それはどうあがいても否定することができません。そしてその姿は神様をがっかりさせてしまうものでしょう。
しかしイエス様が与えられたのは、その罪が許され神の子へと変えられるためです。罪ある姿なんて神様にとっては当たり前だということです。弱い私が、罪に走りやすい私がイエス様の前に出ていかないということこそ、イエス様を失望させることであると気づかされました。イエス様の前ではなりふり構わない姿を見せてもいいんだと。イエス様の名前は周りの人が引くほど叫び続けてもいいんだと。イエス様への信頼というのはいくらでも寄せていいのだと。自分がどんな姿であったとしてもイエス様に出会いたい、イエス様に叫びたい、イエス様を見たいと思っていいんだと思わされました。イエス様と自分の間を隔てるものというのは私たちが思うにたくさんあると思います。環境や状況、時間、学歴、自分の背景、羞恥心、周りの目、常識、時にはお金もあるでしょうか。ざっと考えても数えてみてもキリがないくらいです。イエス様に出会えない理由、イエス様に出会えない時というのは、私たちが思っているよりもずっとはるかに多いのでしょう。しかしそのどれもイエス様が私たちに近寄らないという理由にはなりません。イエス様が私たちの叫びを聞かない理由にはなりません。イエス様が私たちに語りかけない理由はないのです。イエス様が私たちに触れない理由などどこにもありません。主に信頼するということは、主が私を心から愛してくださっているというその事実を信じることになります。私に何をしてほしいのですか。今皆さんは、主に出会っている皆さんは、主に出会いたいと願う皆さんは、この問いかけに何と答えるでしょうか。皆さんはイエス様に何を叫びたいと思っているでしょうか。私に何をしてほしいのですかというその問いかけに何を答えるでしょう。主に叫びましょう。なりふり構わず、聞かれるまで主に信頼して叫ぶ私たちでありたいと願います。 私たちの歩みが主を見るものとなりますようにと切に願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、皆を褒めたたえます。神様、あなたが私たちに与えてくださったイエス様は、私に何をしてほしいのですかと問いかけてくださる方です。神様、私たちがあなたに信頼して、主に信頼して、その問いかけに答えられるものとなりますように、心の目を開いて主を見て歩む私たちとなりますように。罪深い私たち、弱い私たちが主に信頼して歩むことができますように、どうぞお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。しばらくの時間ですね、私に何をしてほしいのですかという問いかけに何を答えていくのか、黙想する時を持ちたいと願います。
メッセージへの応答の賛美として、我が心の目を開いてくださいを賛美していきましょう。ご無理のない方をお立ちください。
心の目を開い 主イエスを見るために。
最後に主のなさることはという賛美をしていきたいと思います。今回は、こんなに小さなものが命がけで愛されたっていうところを強調して何回も歌います。こんなに小さなものが命がけで愛されたって思いを持って賛美していきましょう。主のなさることは、
主のなさることは、時にかない美しい。どんなことがあっても、あなたを求める。
主のなさることは、
主のなさることは、時にかない美しい。どんなことがあっても、あなたを求める。こんなに小さなものが命がけで愛された。こんなに小さなものが命がけで愛された。こんなに小さなものが命がけで愛された。こんなに小さなものが命がけで愛された。あなたが共に空歩いている、いつの日もジーザス。
もう一度、主のなさることは、
主のなさることは、時にかない美 し、どんなことがあってもあなたを求める。主のなさることは時にかない美しい。どんなことがあってもあなたを求める。
こんなに小さなものが、
こんなに小さなものが、命がけ愛された。こんなに小さなものが、命がけで愛された。こんなに小さなものが、命がけで愛された。こんなに小さなものが、命がけで愛された。
お座りください。これにてオープン礼拝を終わります。